今日は使徒伝の1章の3節の見事まで、ね、ご一緒にお読みします。1章の3節。
はい。イエスは苦しみを受けた後、苦しみの前から彼らに現れて、彼らの天国を語り、数多くの確かな証拠を持って、自分が生きていることを人たちに示された。
アーメン。イエス・キリストは十字架に死んで、そして死んだけども三日目によみがえったことは皆さんご存知であります。そして弟子たちの多くの弟子たちに現れて話をされた内容は、今日の御言葉のように多くの確かな証拠を持ってご注文を果てしたことと神の国について語ってくださいました。イエス・キリストは神様に使わされてこの地上に来た意味は何であるかと考えますときに、多くの人々がイエス・キリストを信じて神の国に生まれ変わることを願っている、つまり神の国を体験することをイエス・キリストは目標としてこの地上に来てくださいました。ですから私たちの人生に、私の人生に神の国の出来事が起こっている、神の国に住まうようなそのような喜びにあふれている、その現実が変えられなければイエス様を信じている意味はないと思います。実際に聖書を読みますと、神の国はあそこにあるものでなく、あなた方の内側にある、このようにイエス様はおっしゃいました。イエス・キリストは私たちの内部の内に住んでいらっしゃる、すなわち神の国が私たちの心の中に住んでいる。そして聖書の御言葉なるイエス様が私のうちにいらっしゃる、そのことを通して従うときに神の国を現れを感じ、体験することができる。このように神の国の住んでいるにふさわしいように神様の御言葉を日々に体験するということは非常に大事なことであります。神の国とは何でしょうか。神の国というのは神自らがその支配する場所であります。しかし、神が私たちの霊魂を支配する、私たちの人生、私たちの生活を神が支配する。それが神の国であります。神の国はギリシャ語で言いますが、バスリアという意味がありまして、神自らが支配し、神の御言葉が実践される場所。という意味であります。ですから神様の名は私たちのうちに神の国を表される大事番の大きな意味は、聖書の御言葉が聖書の御言葉通りに起こる、私たちの思いじゃなく神の思いが実際に起こる、そういう生活を私たちクリスチャンというのはしなければならないと思います。ではどうしたら神の国に生まれ変わることができるのか。ヨハネの3章の御言葉を見ますと、ニコダマが神の国に生まれ変わるにはどうしたらいいですか。イエス様が答えておっしゃったことは、誠に誠にあなたに告げます、人は改めて生まれなければ神の国を見ることはできない。すなわち神の国に生まれ変わるためには御霊と霊によって生まれ変わらなければならないとおっしゃいました。その時にニコダマはこのように言いました。年老いているのにどうして母の胎に入ることはでき、真似なすことは難しいですよ、人生で見なすことは非常に難しいと常識的なことを通して、イエス様に答えています。イエス様はそういう意味じゃなくて、霊的に言う意味で、霊と誠によって、水と御霊、すなわち聖書の御言葉を信じる信仰によって、そして水、御霊、聖霊様によって新しくあなたは生まれ変わることができるとこのようにおっしゃいました。そういう意味において実と御霊によって新しく生まれ変わる、イエス様を信じるときに、全ての人々がイエス様の御霊を受けた、御言葉をその心の中に受け入れた、よく聖書にありますように心の奥の子に聖書の御言葉を受け入れなさい、イエス様を信じて心の中を変えなさいとこのように賛美いたしますように、私たちが神の御言葉によってその心が支配されている、聖書の御言葉によって、もう捉えられている生活をする、その時に、人々は新しく生まれ変わることは神様によって生まれ変わることができているようであります。それは 自分の感覚にならず、自分の思いにならず、神様の御言葉が私のうちに実践する出来事であろうと思います。このように神様の命を受けるためには神様の国に生まれ変わらなければなりません。神の国に生まれ変わるためには霊と誠を持って水と御霊によって生まれ変わらなければなりません。水と聖霊様によって新しくされなければ神の国に生まれ変わることはできないです。その意味においてイエス様を信じて、そして洗礼を受ける、水の洗礼を受ける、そして聖霊を受けて、聖霊の洗礼を受けて、私たちが受けて、水と御霊によって、新しくされている皆さんは、神の国に生まれ変わったものであります。聖書の御言葉を信じるのはその通りになる。神の国の現れが起こる、そのような状況を揃えて、皆さんは持っていらっしゃると思います。次に、ヨハネの6章の後、イエス様は天から出てきたのことの賛であると言います。そしてその場も食するならば、あなたは永遠の命を持っているとこのように言います。イエス様を信じる皆様は水と御霊によって新しく生まれ変わった。しかし新しく生まれ変わって放っておいたらそれは腐ってしまいます。水は流れがなければ、出さなければ清い水として、存続することができません。川に溜まった水、せき止められた水は最後には腐ってしまいます。イエス様を信じて水を御霊によって生まれ変わって何もしなければその心は腐ってしまいます。人生は、そのまま、朽ちていく、腐ってしまうもので、ですから教会では奉仕がありますし、世の中では宣教の働きがありますし、私の生活も礼拝を中心として神様を中心として生活をします。これをしている限り、神様の御言葉に従っている限り、私たちの人生は腐ることなく、水は淀みなく、恵みは豊かに私は人生に注がれてまいります。ですから私たちはいつもイエスキリストを明かしする、そのような信仰生活をしなければなりません。例えば使徒行伝の8章の12節を見ますと、イエスキリストを信じた者が述べ伝えの信じた方らは男女も独立を受けたと書いてあります。ですからイエスキリストを信じた、バプテスマを受けたら生徒たちはみんな、その瞬間に、その洗礼を受けた瞬間にイエスキリストを述べ伝えだと聖書は教えております。使徒行伝の中で出ております、教会、またそこに出てまいります生徒たちは、なんであんなに生き生きと生活できるかといえば、彼ら全ての人がイエス・キリストを信じた時にイエス・キリストを述べ伝えたというところに、原因が、起因するものであります。イエス様は信じたけどもイエス・キリストは述べ伝えた。イエス様は信じて新しく生まれ変わったにもかかわらず、宣教の技に、しない、証しの生活をしない、水は淀み、そして腐ってしまうものであります。でも使徒行伝の教会がリバイルしたのは、イエス様を信じて、そしてイエス様の御言葉に従って、大宣教命令に従ってイエス・キリストのことを、神の国のことを述べ伝えたと、いうことは、彼らの大きな働きの、祝福された原因であろうと思われます。例えばルカの福音書の9章の62節を見ますと、しかしするとイエスは彼に言われた、誰でも手を先にかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。このように、誰でも手を次につけてから、誰でもイエス様を信じているならば、元に帰るまで人を振り向く者は神の国にふさわしくないところにはっきり言います。私たちは手を次にかけた時に何をしなければならないかをしっかりと知らなければなりません。私たち手を次にかけて神の国の祝福を受けた者は必ずイエス・キリストを述べ伝えなければならない、証しの生活をしなければならないということです。 イエス・キリストの述べたいことといえば、すごい技術が大きいんですけど、証しを生活することは、クリスチャンとして証しを生活することは、あんまりリスクがないと思いまして、礼拝を充実する聖書の御言葉を読む、何か食べるときにはいつも感謝して、まあ、どんな出来事も苦難でも感謝して、そしてその中で平和を失わないで生活をする。それがクリスチャンの証し人で、伝道すべき、クリスチャンの姿ではないかなと思います。例えば、テストを見たときに、進学時代にいつも思いましたことは、なぜ、三浦絵子さんは自分が鍵をして最後に癌になって、天国に何にも助けを求めないで、そのまま見ないで天国に戻られたんだろう。水野源六さんは、盲目に生まれていて未来描かれる奇跡を求めないんだろうと非常に疑問に思ったことがあります。またテレサはどんな宗教の人でも受け入れて神の愛を示された、なぜクリスチャンならばクリスチャンを助けないんだろうか、クリスチャンならば聖書に書いてあるように、癒しを求めないんだろうか、このように考えたことがあります。しかし彼らは多くの力を持って影響力を持ってクリスチャンに伝道するために貢献をしていらっしゃいます。すなわち技をすることは証し伝道することだけではない。もちろんそれも必要でありますけど、癒しをして癒しを求めることは正しいことでありますけれども、求めないことも普通に生活することもクリスチャンとして生活することも必要なんだ、伝道なんだということをですね、その時に、教えられたことを今でも覚えております。神学を言いますと、祈る人も祈らない人も、断食する人も断食しない人も、定期的に断食して大声で叫ぶ天帝御所の人も、天帝御所の人も、みんな本来しながら神の国の、交わりを私たちは持っておりました。でもその時にそういうことをいろいろ教えられたんです。ですから、生活するイエス・キリストを信じるということは、クリスチャンとして証しを立てることであり、そしてそのクリスチャンとして証しを立てる、戦場に、病の癒しを求めることであり、必要ならば断食をすることであり、必要ならば悪霊と戦うことであるという意味でですね、このように思いますね。もし神が全能ならば、悪魔を押す以上滅ぼすことは容易ではないと思いますね。でも野放しにしてることは全然気にしていらっしゃって、神様が気にしてないけどもクリスチャンは気にしている、神様は病気を気にしてないけども私たちは病気を気にしている。私神様は悪魔を全然悪霊を全然気にしないけども私たちは特別な存在として気にしているだけであるかもしれないですね。でも必要ならば私たちは戦わなければなりませんし証しをしなければならないと思います。そして第3番目に神の国はどこにあるか、私たちは具体的にイエス様の十字架の中に神の国を見つけることができると思います。その前に創世記の、言葉を調べていただきます、ドドの後ろにいた神の妻を振り返ったので、潮の柱となったさんは、エルサレムに参りましたが、潮の柱ロトの妻の慣れの柱だと言われる、潮の柱を見に行くことがありました。ここに言われるように、せっかく神様の恵みを受けたにもかかわらず、ロトの妻は後ろを振り向いて、ソドムとゴモラの生活を、この懐かしんだと書いてあります。ですから、イエス・キリストを信じる私たちは、過去に戻ってはならないし、過去を懐かしむことをしてはいけないと思います。天に次を告げるならば、天心しなければなりませんし、神様を信じるならば、神様を信じたものらしく前進していかなければならないと思います。第3番目に、神の国はイエス様の十字架の手にあると思います。イエス様の十字架を見るときに、その中に全てのものが含まれていると思います。 イエス様は十字架にかかって私たちの罪を全部取り除いて許してくださいました。要するに贖ってくださったということです。神様は私たちが罪人であることは、人間が罪人であることはご存知でいらっしゃいます。しかしイエス・キリストを与えた神は、イエス・キリストの流された血潮の代価を持って、その代価を惜しんで私たちを許してくださいました。ですから私たちは罪人に、であるにもかかわらず、イエス・キリストの十字架によって神様の許しをいただくことができているだけなんですね。ですからイエス・キリストを信じた瞬間に私は変えられて強いものになったと勘違いされていると思います。イエス・キリストは身代わりで私たちを身代わりとなって配慮して弁護してくださっているんです。そしてイエス・キリストは旅で道門が聖霊様が弁護して私たちを助けて、裁かれないように助けて私を守ってくださっているんだということを知らなければならないと思います。ロマ人の手紙の6章23節に、罪から来る道具はして、しかし神のくださる守るのは私たちを救いイエス・キリストにある永遠の命ですと書いてあります。で、私たちは、罪がそのままイエス様によって補ってあわれていなければ、あなた死ななければ、永遠の滅びへ死ななければならない状態でありました。しかしイエス・キリストの十字架は私たちの罪と、全ての人は人が目をあがらってくださいました。そしてイザヤ書の53章を見ますけれども、その中にこう書いてあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために出生され、私たちの不満のために下がる。彼の殺しは私に平安を渡し、彼の罪によって私は癒された。罪の許し、咎めからの解放、第2番目は、私たちの人生を癒すためにイエス・キリストは十字架にかかれた。その人生の癒し、その中に私は肉体の癒しも含んでいます。私たちは皆羊のようにさまい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちの全てのそばを狼に追わせた。すなわち、父なる神様は私たちを倒したいと願っていらっしゃいます。しかし、イエス・キリストを信じる、そのイエス・キリストの十字架の上に、父なる神様は私の罪を帳消しにしてくださいました。ですから一方的に神様のご愛の中にあって、イエス・キリストの十字架を通して私たちは許されるものとなりました。ですから罪に苛まれることはありません。罪を犯したものはそれによって、裁かれることはありません。病に陥ったとしても、病によって私たちは苦しむことはないように、イエス・キリストは十字架を通して解放してくださいました。ですから神の国にいているクリスチャンは、病気であっても癒されるし、病気であっても苦にはならないし、過去の罪に耐えることはないし、未来に罪を犯したとしてもそれによって裁かれることはない、神の国を体験することができます。これがイエス・キリストの十字架の中に、神の国の全てがその中に含まれています。それ以外の細かいことに関しては、聖書を読まなければなりませんし、もっと細かく、物事を考えるときは、聖霊様に呼び出さなければなりません。教えてもらわなければなりません。大抵のことは聖書に書いてある。罪の許しと病の癒し、人生の病の癒しが書いてあります。そして、それに付随する細かいことに関しては、聖書の御言葉を通して、聖霊様により頼まなければなりませんし、もっと祈っていかなければならないと思います。最後にエペソ人の手紙を、読みますよ。また、両者を一つの体として十字架によって感動を返されるためなんです。敵は十字架によって葬りされました。それからキリストが来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べたい、近くにいた人たちも平和を述べたいの。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において真の御元に近づくことができるのです。エペソ人の手紙のこの御言葉を読む時に、十字架によって神と和解させるためでありました。 そして次の行です。敵意は十字架によって訪問されます。この敵意は死なる神様は私たちに持っている敵意です。私たち罪人に対して持っていらっしゃる神様の敵意は十字架によって葬りされた。神の怒りが葬りされた。私たちは罪人で死ななければならない。ローマ書 6章にありましたね。同じように私は死ななければならない。その敵意を持って死なる神様が十字架によってその敵意を捨てられたということであります。それからキリストが来られて遠くにいたあなた方に平和を述べて、もう大丈夫ですよ、神とあなた方は平和を持っていますよ。いつかなる時も天国にあなた方は許されて入ることができる恵みをイエス様は私に述べされてくださいました。ですから神の国の平和というのは、すなわちイエス様の十字架、神の国の恵みというのはイエス様の十字架の中に全て含まれております。私たちがイエス様の十字架を信じて受け入れている限り、イエス様は私たちのその敵意を全部取り除き、私たちの不安を全部取り除いて、平和の道へと人生と導いてくださるのであります。そしてそれをその働きを引き続いて私たちを助けるために、御霊が、聖霊様が私に下されてまいりました。イエス・キリストは天に戻られて、さらに祈り、私たちのために祈ってくださっている、その背後で聖霊様は私たちをこの地上で助けるために使わされてまいりました。この聖霊様により頼んで、そして私たちはこの地上の人生を終えて天国に戻るようにと、このようにイエス・キリストは配慮してください。死や神様も私の敵を全部取り除いて、私に対して敵を持たないで私は受け入れて天国へ導いてくださいます。この恵みはイエス様の十字架の中にあるので、私たちは十字架から離れないように信仰生活をしなければなりませんし、またいろんな書物を通して私たちの救いはイエス様の十字架の御業であるということですね。私たちは賛美いたします。賛美するときになぜ十字架を仰がなければならないのかと思います。私は新しく作られたはずなのにどうしたのか。それは新しく作られたために十字架を信じて、十字架を信じる信仰によって私たちは新しく生まれ変わり、新しい天の右に入れるものとされたということをですね、強調するために賛美を出します。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは皆をお祈りいたします。あなたは私たちが罪人であることをご存知でいらっしゃいます。いくら頑張っても、どんなに頑張っても、なかなかイエス様のように清い生活をするできないものでありますけども、そのすべてをイエス様の十字架によって帳消しにしてくださること、また神の永遠の命を与えて、神の御国を与えて、私たちを祝福してくださる神の愛をあってくださったことを感謝します。これ一方的な神の御子イエス・キリストの十字架の恵みであることを感謝いたします。今日は聖断していたしますが、何も深く神イエス・キリストの十字架に感謝して、これをやることができるように、知ってはあげてください。主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。